一スタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っていきます。
毎月第4火曜日、今日は津島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、こちらこそ。
さて、今日は先月の続きでしたよね。
はい、そうです。
テーマが、
離婚相談の続きという形ですね。
これリスナーの皆さんからも多く反響いただきました ね。
まずは先月の復習からということで、はい、相談事例をご紹介いたします。
はい、
60歳の男性からの相談です。私はお酒が好きです。その日も得意先の接待で大いにはしゃいでいました。
はい、
上機嫌で家に帰り、台所に行って水を飲んだ後、椅子に腰掛けた時、テーブルの上に封書を見つけました。封書を開けてみると、すんなり別れてください、詳しいことは代理人から連絡が行きます。中身は妻からの短い手紙と離婚届でした。なんでこうなるんでしょうか。妻はあまりにも身勝手ではないでしょうか。離婚なんかとんでもない話ですといった相談事例です。
酔って家に帰ってきて、この手紙を見つけた時、酔い一瞬にして全部冷めるでしょうね。
そうですね。
確かにこの男性は妻からこんな離婚を切り出される理由はわからないっていうところでしたね。
そうなんですよ。またこの男性は結婚して40年目です。はい、年に一度は旅行に行き、お互いの友人も紹介し合ってうまくいっていたはずです。もちろん浮気なんか滅相もありません、思い当たることはありませんとおっしゃっています。
まあ、正直男性側の意見からしたら勘弁してくれっていうような感じもあるのかなと思います。
今回はこのような場合にならない秘訣とか、なった後どうすればよいかを津島先生に話してもらえるということですよね。
前回の放送の後には結婚生活をうまく行う秘訣とか、夫婦円満の秘訣なんていうものをリスナーさんからいただきまして、反響がありました。
はい、いろいろなご意見をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
多かった意見なんですが、
はい、
夫婦は互いに感謝するとか、結婚とはそもそも我慢と忍耐で成り立っているというものでした。
そうですね。津島先生、もう答えリスナーさんから出てるんじゃないですか。
参りましたねって、そういうふうにね言いたくなるところなんですけども、
はい、
ただですね、離婚件数、
はい、
だいたい1975年のね離婚件数がだいたい年間で11万から12万ぐらいですね。
はい、
ところが2015年これがですね約22万6千件なんですよ。
は
ー、だから離婚の件数はですね、やっぱり多いですよね。
2倍ぐらいになってきてるんですね。
それからね、その離婚はしてないんだけども、
はい、
別居してるとかね、
はい、
それとかね家庭内別居、もう家庭でも一切口も聞かないとかね、そういうような離婚に準じたですねことも結構あるんですよね。だからですね、そのかなりの割合ですよね。
はい、
だから結婚生活がうまくいっていない人がいるということですよね。そうするとね、その簡単な秘訣ですね、さっき言った秘訣で、はい、その婚姻関係がうまくいくんだったらね、どうしてこんなに婚姻関係がうまくいかないのかなってやっぱ疑問に思うと思うんですよね。
そうですね。
そうするとね、まず最初に考えられるのが、これらのね秘訣をね知らない人が多いと。
ほう、
うん、
だけどね、これらの秘訣ってどこかで聞いたことないですか。
友達の結婚披露宴で、
はい、
同じような結婚生活がうまくいくための秘訣が披露されるのを聞いたことがありますね。
私もそれ聞いたことがあります。
そうでしょ。するとね、これらの秘訣っていうのは知らないわけじゃなくて、
はい、
実際は知ってるんだけど行うのは難しいんだと。
うん、
できた人はラッキーと、
はい、
それからできなかった人が失敗してると。そうするとね、今日お話しするのは、じゃあなんでできないのよと、
はい、
そこなんですね。
へえ。
ところでね、お二人ともまだ若いじゃないですか。
はい、
はい、それでね、この離婚をするっていうことのイメージが分からないと思うんですよね。そこでね、ちょっと考えてほしいんですけども、
はい、
そもそもね、お互い、好意を持って結婚するわけじゃないですか。
はい、
だからね、やり直しは可能なんじゃないかなって思いません？
そう、それなんですよ。ラブラブの時があったわけですから。
よほどのことがない限り、やり直しをしてみればなと思いますけどね。
うん、特に女性の立場からなんですが、結婚するには慎重になると思うんですよね。結婚生活普通は長いわけで、慎重に相手を選んだはずなのにそれでも離婚してしまうとか、結婚がうまくいかないというのはどうしてなんだろうなって思いますね。
そのね、夫婦喧嘩の仲裁をね頼まれた方ってリスナー方いらっしゃると思うんですよ、
はい、
そういう時ですね、こういうこと言うと思うんですね。お互い付き合って結婚したんだからね、こんな些細なことで揉めてないで仲良くしなさいよとかね、はい、それからね、別れる、いやそんな滅相もないよというようなねセリフってのはよくあるパターンなんですよ、でね、結婚の相談を今度逆に受けると、
はい、
結婚したいんでだけどどうでしょうかと時はね、相手はどんな方ですか、一度結婚したら長いこと一緒にいるんだから慎重にしないといけませんよというのもね、これもよくあるパターンなんです、
はい、
だから二人の疑問当然なんですよね。じゃあね、ここでね、二人がね、まあ男と女ですね、
はい、
どうして恋愛関係になるか、そのね、メカニズムを説明しますね。
どうして恋愛関係になるか、
これね、理想の相手に出会ったから、
はい、
こんなこと絶対ないです、
うん、そうなんですか、うん、
ただね、理想の相手に出会、理想の相手なんですよという人いるけど、それはね、はい、好きになった後に理想の相手って分かるんですよ。
は
あ。じゃあね、どのような相手とね、出会ったら、まあ、好意、好きだよっていうふうに持つかって言ったら、それはね、似ている場合なんですよ。つまり同じ価値観ですね。
はい、
まあ、価値観っていうのは、まあ、ものの見方とかいうもんですね。これはね、ちゃんと理由があってですね。
はい。
そのお二人ともですね、まあ、これ聞いたことあると思うんですよ。何度も会う人にやっぱりこう好意を持つって、
うん、そうですね、
これあると思うんですよね、
はい、
じゃあね、お二人でね、一番自分が会う人って誰か分かります？
親ですか、
うん、
これね、一番会うのはね、自分なんですよ。
自分、
うん、まず鏡見るでしょ、
はい、
見ますよね、自分を会うでしょ、
はい、
一番多いでしょ、
う
ん、でね、鏡を見なくてもね、ちょっと何か考えてみたらいいんですよ、
はい、
はい、
頭の中に自分の声聞こえません？
ああ、聞こえます。
とかね、これ何がすべきかとかね、何が正しいのかなっていうふうに考えをするときにですね、うん、自分が自分に言ってるの分かります？
そうですね。
これね、人はね、自分と似ている。特にね、物の見方、価値観が同じ人に好意を持つんですよ。これがね、恋の始まりなんですよね。
でも確かに自分と共通点がある人に好意を持ちますよね。
うん、
そうなんですよ。そのね、恋人関係はね、この価値観が同じである場合がほとんどなんですね。
はい。
じゃあ今度逆ですね。婚姻関係がね、まあ、結婚生活が長続きするには、価値観が同じの方がいいのか、異なる方がいいのか、さあどちらでしょうか。
これは価値観が同じ方じゃないんですか？
だって よく離婚した原因として価値観が異なるっていう意見がありますから、うん、価値観が同じ方だと私も思います。
実はね、この点はね、ちゃんとね、学者さんがね、研究してるんですよ、
はい、
価値観が、しかもね、日本とかアメリカとか国を問わず、はい、価値観が異なる方が結婚生活はうまくいくんですよ。長続きするんですよ。
へー、
まあ、これびっくりしたと思いますよね。
そういう調査結果が出ているんですね。
いいです、
うん、
まあまあ、今回の相談者の話に戻すとですね、まあ、過去のね、まあ、奥さんとうまくいっていた時代の記憶とか経験をもとにね、
はい、
そのバイアスがかかっとって、
はい、
その夫婦関係が本当危ないよって言うんだけども、まあ前と同じでいいだろうと、
はい、
いうことで何もしなかったのが、まあ、落とし穴と、
ええ、
まあ、この間そういった説明したんですよ。ところがね、価値観が違うと相手が思ってもいない行動するわけですよ。だから前の経験がそのまま適用できないんですよね、
はい、
すると夫婦関係の危機が分かりやすくなったりとかですね、その対応ができるんですよ。
へ
ー。でね、ちょっとこの価値観のやつでね、ちょっと説明するとですね、
はい、
恋人の時、
はい、
恋人同士の会話を思い出してください、
はい、
まあ、静川さんが、はい、まあ、恋人で行くわけ、
はい、
恋人がケーキの話が好きだと、
はい、
一生懸命ケーキの話するんですよ。
はい、
で、今食べてるケーキ美味しいよねって話をしたら、うん、確かにうなずくんだけど、別の話題に振り返る場合とかありません？
あります。
それなんでか知ってます？
興味ないから？
違うんですよ。
え？
そのケーキ美味しくなかったからなんですよ。
ああ。
ただ、その、彼女の方がね、
はい、
美味しくないよって言うと角が立っちゃうでしょ？
はい。
そこでもう話終わっちゃうじゃない。
はい。
だから次の話に行くんですよ。
へえ。
これね、男性なかなかわからないんだけども、女性のね、ガールズトークってこれの、この仕組みなんですよ。 お互いの共通点の話題を延々とですね、はい、次から次へと話が変わっていくんですよ、はい、で興味がなくなったら話が変わるんですよ。それだけじゃなくて相手が違うことを言い出したら話が変わるんですよ、
うん、コロコロコロコロ変わっちゃいますね、はい、確かに。
だから恋人関係を維持するっていうのは、はい、もうまさに同じ価値観をずっと共有した方がいいんです。
うん、
ところが夫婦になったらどうなるかって言ったら、はい、もう日常生活一緒にいるのは当たり前でしょ、そうすると刺激欲しいわけですよね。
あ、そうですね。
同じ価値観だったら、はい、もう言わなくても分かるわけですよ、
はい、
便利はいいけどつまらないわけですよね。
あ、
うん、これでちょっと例えたらね、ちょっとスターウォーズ、
はい、
と映画あるでしょ、
はい、
2人とも知ってますよ
ね、はい、私2回3回見ました、はい、
あれのね主人公誰だって言ったらですね、これあの、まあ、いわゆるダース・ベイダー
はい、
っていう人とですね、それからこれはあの、まあ、ルーク・スカイウォーカーって、
ね、うん、そうですね、
まあ、一番活躍する人、はいはい、2つに分かれるんですよ、
はい、
これ恋人同士だったらもう話続かないですよねえ、なんでみたいな話になって、ね、次の話題に行っちゃいますよ ね、
すね。
ところが夫婦関係だったら、はい、え、なんでってなるでしょ、
はい、
それで話が続くでしょ、
はい、
それがまさに夫婦関係が円満にいくってことなんです。
うーん、
それでね、さっきの秘訣、
はい、
その夫婦生活はね我慢と忍耐でできてるでしょ、それどうして我慢とか忍耐が必要かって言ったら、はい、それ価値観が異なる人が行動するから、自分が思ってもない行動するからですよ。
あ、そこで我慢しなきゃいけないってことなんですね。
でそこなんですよね。
うーん、
ここでね互いに感謝するとかね、
はい、
いう時です ね、 それね、どうしてね感謝された側はね、はい、納得するかって言ったら、
はい、
自分が理解されたっていうことなんですよ。だけど価値観が同じだったら別に確かめる必要ないでしょ、
はい、
価値観が異なるから、そう、あ、私があなたのためにこんなことやってるんだよっていうのが分かってもらえるんですよ、
はい、
こういうふうにね、そのさっき言った夫婦関係の円満の秘訣っていうのはね、この価値観が異なる夫婦にしか実はね効果がないんですよ。
なんとなくその理由は分かったんですけど、うん、でもそうなるとですよ、辻野先生、恋人の時は価値観が同じ方がいい、結婚したら価値観が異なっている方がいいっていうのであれば、もうこれもう私結婚できないかもしれませんね、うん、はい、
これね安心してくださいね、
はい、
実はねもうなんていうかな、本当は離婚してもいいんだけど、
はいはい、
離婚するのがよだきいと、
うん、
もうね現状維持がいいという方がね大半なんですよ、
は
い、
へ
ー、
しかもね、
はい、
もう一つあってね、その、ま、人っていうのは全く価値観がね、はい、同じってことないんですよ、
はい、
また逆にね全く違うというのもないんですよね、
はい、
だから価値観が同じ部分が前面に出ればね、まあ、結婚はうまくいかないことが多くてですね、
はい、
で逆の場合はうまくいく場合が多いんですよ、で実は今回の男性の相談でね、
はい、
先生どうしたらいいんですかって言われるわけですよ、はい、いやどうしたら更新もないよ、あと奥さん嫌いって言うんだから、
はい、
もう別れちゃいいじゃないって、
はい、
いや先生そんなこと言わないでくださいよっていうわけ、
うん、
なんでねその妻がそんなこと言うかわからないと、
はい、
なんとかね元のさやに戻りたいんですと、
はい、
だから奥さんの方説得してくださいとかね、まあ、よく言われるんですよ、
はい、
まあそこでね時々当然この弁護士としてはね、
はい、
奥さんの方に事情を聞くわけですよね、
そうですね、
はい、今日ね、ちょっと今日その一つの例をね、
はい、
2人でちょっと役を振ってやってもらいます。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ、鳥松さんが奥さんの役、
はいはい、
それから静川さんが夫の役ですね、
はいはい。
はい。じゃあ、私の方から質問しますよ。はい、奥さんの方に質問しますね。
はい、わ、はい、かりました。
はい。ご主人と別れたいということなんですけども、ご主人のどこが許せなかったでしょうか。その何か記憶にあるね、エピソードのようなものがあったら教えてください。
はい。子供が幼い時に私が、食後洗い片付けをしていました。で子供が学校で友達と何か喧嘩をしたということで話をしてきたので子供部屋で話を聞きました。幸い大したことはなくその後子供の勉強を見ていました。この間に夫が帰宅して洗い片付けを仕上げてくれました、
うん、
ところが私が夫にお礼を言おうとしたところ夫は不機嫌そうに3回目と言いました。
うん、
夫は綺麗好きで、しかも中途半端が嫌いなので、今までも同じようなことがあったのですが、わざわざ嫌味を言うのはたまりません。
まあ、今度はですね、夫の方に聞いてみましょう。
はい、
奥さんのことでね、まあ、不快に思ったことがあったらですね、お話してください。
ああ、明菜のことですか。私は営業マンでして、一日中外出することもあります。 ある時足がパンパンになって、家に帰ってソファーに座ってくつろいでいました。とにかく疲れていて宙を眺めていました。すると妻のことです。はい、無言で私が脱いでいた靴下をさも臭そうにつまんで洗濯機に持っていきました。私が後で自分がやるからと言いましたが、聞く耳は持ちませんでした。あれは嫌味でしたね。
どうです、これですね、はい、2人が似てるの分かるでしょ、
はい、
これうまくいかない一番典型的ですね、
はい、
つまりお互いのものの見方というのが共通しとってですね、しかもお互いにですね嫌な自分を相手に見てるんですよ。これで絶対に関係修復無理です、
はい、
じゃあね、これだけじゃなくて今度はねうまくいく場合ですね、
はい、
まあ、先ほどの続きをね奥さんの方に聞いてみます、
はい、
今は子育てを終え夫から嫌味を言われることもなくなったんではないでしょうか、
しかし夫が定年退職して日中家にいられたら、もうそれを考えるとやはり離婚した方がいいと思います。
今度はね夫の方に聞きます、
はい、
定年退職された後はどのような予定なんでしょうか。
私は家の経済事情で学問を途中で諦めていました。妻とはサラリーマン時代にあったので、私が考古学に興味を持っていることは知らないと思います。実際考古学の話を妻に話したこともありません。実は昔の同級生が大学の教授をしていまして、一緒に発掘をしないかと誘われています。妻にはまだ話をしていませんが、一月の大部分は発掘場所の近くで過ごすことになりそうです。
これね、妻が知らない夫がいるわけですよ、
はい、
これ妻の方からしたらミステリアスでしょ。しかもね、妻の今の直面している問題っていうのは、
はい、
夫が定年退職後ね自分のそばにいられたらもうたまらないと、いうことでしょ、
はい、
それも解消できる可能性があるわけですよね。これうまくいく可能性高いわけです、
はい、
ただねこれ二人同士でやったら、
はい、
お互いの妥協点がなかなか見つけられないんですよ。これやっぱり第三者の、助けを借りて、交渉があってね、だけどうまくいく可能性ある場合ですね。
交渉といえば対馬先生の得意分野ですね、
はい、
またこのなんていうんですかね、やっぱり自分の趣味だったりとか自分の領域を持つことが夫婦の中でずっと一緒にいれば必要になるのかなという感じも、今日の話聞いて思いましたね。
その時ですね、
はい、
違う趣味が多いんです。違う趣味で、
はい、
そして各人が独立してですね、
はい、
ただ例えば1年に1回研究発表とか、そういう時に付き合うと、お互いに付き合うと、興味がなくても付き合うと、
はいはい、
それの習慣つけると意外とうまくいきますね。
各自の領域を持つ趣味を作る、これ重要なことになりそうですね。
そうですね。一茶カルチャー、この時間はつくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんでした。対馬先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。